3月27日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは財務省、金融庁、日銀が三者会合を開催しました。34年ぶりの円安水準を見てということであります。それから公明党の山口那津男代表が今日の会見で、都内の講演で、解散総選挙の時期をめぐって2025年来年の夏に控える参議院選挙や都議選とは少し離した方がいいというふうに語ったということであります。それから国産旅客機開発について再挑戦ということで、経済産業省が産業構造審議会に航空機産業戦略の新たな案を提示したということであります。収録しておりますのが3月27日日本時間の夕方7時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は3営業日ぶり反発でした。前の日と比べて364円70銭高、4万飛び762円73銭で取引を終えました。3月期末を前にして個人投資家や機関投資家による配当に絡む買いが強まったというところで、一時市場最高値を上回る場面もあったということであります。さて、こうした株高の背景の一つとして、円安ということ、輸入企業にとっては厳しいかもしれませんが、輸出中心のメーカー等々、大企業、大手大企業にとってはですね、これは追い風になっていると。円換算での利益が膨らむというところでありますが、ただこのところですね、この急激な円安というものに対しての懸念というものが強まってきております。でそこで財務省と金融庁、そして日銀が三者会合を今日の夕方6時20分頃から、開いております。国際金融資本市場に関する情報交換会合という名前がついておりますが、これ、今日ですね、取引時間中に1ドル152円に迫ってきたということで、これが1990年の7月以来34年ぶりの円安水準ということでありました。去年一昨年あたりもこの水準ぐらいまで円安が進んだことがあったんですが、152円というのが一つの底値のような形で、アンカーとなっていてですね、ここまで近づくと、こうした会合が開かれたり、あるいは、口先介入もかなりいい圧力が増してきたりということがあって、一旦引くということが あったと。で、このところですね、財政当局、金融当局サイドの発言というものも非常に厳しさを増してきておりまして、神田財務官は行き過ぎた動きにはあらゆる手段を排除せずに適切な対応を取るというふうに述べたということです。で、この、あらゆる手段を排除せず、そして適切な対応を取るというあたりは、今週になって、そうした表現に変わってきたということがありました。でそれに加えて、政府日銀として意思疎通を密に図り対応に万全を期すと、異変に対応する準備はあるというふうに語ったということであります。で、円買い介入についても文字通りあらゆる手段を排除しないということで否定はしなかったと、これは当然で、ありますが、こうしてですね、準備はできているんだぞというところで、牽制を市場に対してしたということであります。もともとは地合いで言えばですね、日本はマイナス金利を解除したと、それだけではなくて、異次元の緩和、イールドカーブコントロールであるとか、ETF などの資産購入というものもやめていくんだということを鮮明にしております。で一方でアメリカは今年、年後半ですけれども3回ほど利下げをするんではないかということも言われていて、そうすると長期的に見るとですね、日米の金利差縮小の方向に行くので、トレンドとしては円高方向に進んでいくのではないかということが、長期では言われておりますが、短期的に見るとですね、円安方向に一旦進んでおいて、そして、日銀が、それにですね、催促されるような形で、もし利上げをするであるとか、 あるいは保有している国債を売るということによってですね、まあ、長期金利の上昇というもの、まあ、実情のこれは利上げということですけれども、まあ、そうしたことを容認していくということになれば、マーケットの勝ちということになって、まあ、そこで円安で持っておいたものを高値で売るということができるというところでありますが、まあ、そうしたことがですね、その値動きの激しさというものそのものが、実体経済にダメージを与えるということがありますんで、まあ、これに対して牽制をしていると。で、まあ、あの日銀の審議員の中にもさまざまな人がいますけれども、その中で、まあ、引き締め大好きというタカ派のですね、田村直樹審議員が今日青森市内で講演を行いました。記者会見も行っておりまして、まあ、その中でですね、まあ、タカ派というふうに見られていたんですけれども、まあ、さほど性急にですね、それをやるというのではなく、ゆっくり着実に進めるのが重要だということを明言をしたと。で、これが予想外にハト派的なコメントだったということで、材料視されまして、円安が進んだと。まあ、これが市場との、まあ、上田さん、の上田日銀流の対話なのかというところですけれども、それがですね、かえってこの三者会合を呼び込むということにもなっておりますので、日銀のですね、この一連の対応というのが果たして意図通りなのか、コミュニケーションが取れているのかというと、ちょっとはてなマークがつくんではないかなというふうにも思うところであります。それから公明党の山口那津代表ですが、今日都内で講演を行いました。で、その中で、衆議院の解散総選挙の時期をめぐってなんですが、2025年の夏、来年の夏にですね、控える参議院選挙や都議選挙とは少し離した方がいいというふうに語ったということであります。これは非常に政治的には意味を持つところでありまして、まあ、あの参議院選挙は衆院選と違ってですね、すでに期日がほぼ決まっております。任期は6年でありますが、3年に一度半分を改選するということになっていて、まあ、次の参院選がすでに、来年の夏であるということは、まあ、参議院の議員の任期から考えて、まあ、このぐらいの時期だよねということはすでに決まっているところであります。で、一方で、都議選もですね、これも、まあ、このぐらいの時期にやるよねということは、まあ、任期から計算をするとよほどの何か、政治的なですね、大きな混乱があって、都議会が解散されるというようなことがない限りはないというところであります。で、衆議院の選挙だけがですね、総理の解散権というものによって、いつ行われるかわからないと、まあ、特に4年の任期がありますけれども、任期の半分を越した以降は、常在戦場なんて言葉が常に使われてですね、いつ解散が起こってもおかしくないよみたいなところが言われるわけであります。で、すでに衆院の任期は2年を過ぎて、3年目に突入しているということがありますので、もういつ起こってもおかしくないというところで、衆議院は25年の10月に任期満了となるということであります。もうあと1年半ほどということになるんですね。そうすると、まあ、いつ解散が起こってもおかしくはないということになりますが、山口那津男氏は、衆議院と参議院を同時に選挙する衆参ダブル選挙に加えて、任期満了に近い日程の衆院選にも反対をしたということで、ありました。まあ、そうなるとですね、だいぶタイミングというものが限られてくるということになってきまして、そしてさらにですね、今年の9月には、自民党の総裁の任期満了というものが控えていると。で、その総裁選の前に解散を打ちたいと岸田さんは思っているのではないかというようなことが言われますが、まあ、そうするとおのずとですね、時期としては6月あたりと。で、まあ、その解散を打つときにですね、有党のこの公明党がどういう動きを見せるのか、まあ、前向きでないということになるとですね、まあ、公明党の支持母体が、そう働きが鈍くなるということになると、なかなか戦いづらくなるということもありますんで、まあ、どうなんだというところなんですが、まあ、山口さんはこう言っているということになると、お、こうなると、じゃあ6月の衆院選というのもあり得るのかというあたり それを、まあ、公明党としても容認しているのかというようなですね、いろいろなこう憶測が出てくるわけであります。で、一方でポスト岸田を狙う人たちからすると、岸田さんがですね、解散をして総選挙を打って、まあ、ある程度負けるにしても、大負けをしなかったということになると、まあ、選挙で負けなかった、負けを最小限に抑えた、もうすでに今の現状で、伸びきった状態、相当議席は取っているということがありますので、まあ、その総裁に対してですね、弓を引くことができるのかというようなことになってくる。であれば解散をせずにですね、レームダック化して、次の総選挙はこの岸田総理の下では戦えないというふうに訴えた方が納得感が得られるのではないかという向きは、拙速に解散すべきでないと、負け戦をみすみす分かっていてやるものではないというような反対をするわけでありますが、まあ、ここへ来てですね、公明党はやや前向きな発言だなということで、これがまた政界に波紋を呼び、また解散風が吹いてきそうだなというところであります。それからですね、経済産業省が産業構造審議会に、航空機産業戦略の新たな案というものを展示しました。三菱リージョナルジェットともともと言われていて、そして、まあ、撤退直前には三菱スペースジェットと名前を改めた、三菱重工業がですね、開発しようとした、まあ、大体90人乗りぐらいのですね、旅客機、これが、まあ、頓挫してしまった。そして、もう計画はすでに、ほとんどもう終わってしまったというところなんですが、まあ、経産省はですね、新たな花火をここから打ち上げるということのようであります。で、戦略案というものが出てきていて、 MSJ の失敗の要因をですね、安全認証の取得に向けた理解の不足、部品などの海外事業者対応の経験不足、想定していた市場環境が変化、研究開発中心だった政府支援の不足というふうに総括をしたそうであります。まあ、安全認証の取得に向けた理解不足というところは、まあ、抽象的な書き方をしていますけれども、結局ですね、まあ、日本の航空局の型式認証もそうですが、アメリカの航空局 FAA のですね、認証を取らないことには世界の空を飛ぶことができないということが事実上あるわけであります。で、ただ中国のですね、 C919 という機体、これ同じような時期に同じような形で、2人乗りのジェット機と、まあ、いうことで開発をし、そして今、実は中国の空を中心として世界の空を飛んでいるわけですけれども、これはですね、アメリカの型式認証をそもそも取っておりません。で、取らずともですね、中国の場合は自国国内の路線を中心にして、そして、さらには、まあ、中国のその資金力にものを言わせながらですね、アメリカ以外の、そして西側以外の国々に、輸出をするということができてしまうわけであります。じゃあ日本はどうかというと、まあ、アメリカやヨーロッパの空を、飛ぶと、あるいは、そういった会社にも買ってもらうということをですね、前提にしないとビジネスが成り立っていかないということがありますので、まあ、そうするとこの FAA の型式認証を取るというのが、最重要課題になってくると。にもかかわらず、まあ、これは、まあ、日本人のですね、まあ、日系であったりとか、まあ、様々なところからですね、航空機メーカーに、あるいは航空機メーカーに部品や素材を納入するような会社で、まあ、この MRJ 計画にも、まあ、間近で見ていたという人にも取材をしたことがあるんですが、まあ、そこの部分を非常に甘く見ていて、日本の技術力があれば、そういった壁は突破できるんだであるとか、FAA は分かってくれるであるとかですね、まあ、とにかくこの日本の技術力に対しての自信というものが過剰になってきて、野郎時代のようなところになってきていたということで、まあ、それがものの見事に跳ね返されたと。これ設計段階からですね、まあ、そこを織り込みながら、もっと言うと擦り込みながらですね、擦り合わせながら設計をしていかなければならないのに、 まずは頭でっかちに設計をして、これでどうですかと審査に行ったら県もほろろに断られて、そしてそこから設計を直さなきゃなんなくなってとこういうことが連なったとこういうことが言われております。で、教訓をということであればですね、ここの部分をもっと泥臭く政治的であってもですね、FAA との間ですり合わせるか、日本で独自に作ってしまってですね、あとは、売りまくった上で、もう認証を出さざるを得ない状況に持っていくかの、まあ、2つに1つしかないと。ただ後者の道というのは相当厳しい道でありますので、まあそうすると、前者の道を取るには抜本的に考え方から作り方から、変えなければいけないし、そのためには、飲まなければならない、屈辱というものも出てくるのかもしれないというところ、まあ、この辺がですね、本来は MRJ の、教訓というふうなところなんですけれども、まあ、これね、経産省としてはまず旗を振るというのが、まあ一つの目的であって、で実は実際に運用するということになると、例えば国土交通省の航空局であるとか、そのカウンターパートとしてのアメリカ側とこういうところとの、連携というものが必要になってくるんですが、そこら辺がですね、省庁横断の形で果たしてうまくいくのかと、まあ、経産省としてはメーカー横断でという形でやろうかというところはあるようでありますけれども、それだけで、いいのかというところはまた考えどころなんではないかと思うところであります。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。